東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻の教授でいらっしゃる菅俊夫先生に初めてご登場いただきます。菅先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
菅先生は合わせて災害科学国際研究所の災害評価提言研究部門の教授も兼務していらっしゃいます。さて、菅先生には実は今年の3月に私どもで発行しましたデート FM サバメシ防災ハンドブック2021の震災10年の地と未来レジリエントの社会へという提談を行わせていただいたんです。そこにもご参画いただいて、そして放送にも初めてご登場いただきます。さて、2つお話をお伺いしますが、今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、今日は気候変動、それも日本の気候変動に注目して、これと防災ということについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、で地球温暖化ですね。地球温暖化によって気候が変化して、でこれが最近の豪雨だとかですね、非常に強い台風、あるいは熱波などもですね、こういうものが引き起こされてるっていう話はお聞きになったことある方多いと思うんですけども、はい、これ一体なんでなの、温暖化してるから熱波はそうかなと思うかもしれないですけども、それ以外にいろんなことが起こってると、でこういうことをきちんと理解しようと思うと、なかなかそういう情報が何を頼ったらいいかっていうのがはっきりしないという声もよく聞くんですね。でやっぱりそういうこともありまして、日本の国としてですね、これはきちんとそういう情報を発信していかなきゃいけないということでですね、文部科学省と気象庁が協力して日本の気候変動2020という冊子といいますか、そういうものを昨年12月に公表しました。
はい、
で気候変動に関する情報というと、国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC が数年ごとに評価報告書を出してまして、これが最も信頼できる世界の研究者数百名で、実際にそれをレビューする人も入れると数千人が関わって数年に1回作っている報告書で、これが一番信頼ができるものなんですが、残念ながらこれは日本のことをあまり日本について詳しく述べているわけではないですので、将来日本がどうなってしまうんだろうかという予測とかですね、そういうことが書かれているわけではないということで、主にそういう面をきちんと分かりやすく国民に分かりやすい資料を出そうということで出したものなんですね。
はい、ある意味日本の国としては初めてまとめた、ね、ということですか。
これまでも各省庁が、パンフレットやウェブサイトで温暖化についての解説をしてたと思うんですが、
はい、
それはやはり何て言うんでしょう、情報が、まとまってなかったといいますか、それをきちんとまとめたということですね。で最新のもので、同じ、なんだろう条件で、例えば、このまま緩和策をこのまま何もほとんど施さずにいったらどうなりますかとかですね、あるいはパリ協定に従って緩和策を施したらどうなるでしょうという、そういう条件を揃えて記述したというところが非常にいいところだと思います。
はい、これ菅先生も実は検討委員のお一人だった
そうですね。これ2年ぐらいかけて作成したんですが、この検討部会の委員を私も務めました。
はい、実はウェブ上で公開されていて、もうどなたでもご覧いただけるので、私も実はコンパクトになっているものを拝見したんですが、大変わかりやすく現状を分析し、先ほど先生がおっしゃったようにパリ協定に基づいて2度以内に抑えられた場合、あるいは緩和策を取らなかった場合っていうのが一目瞭然でこう結果がこう見えていますね。
そうですね、そこは、これを検討部会で検討した時も、この情報をもらう受け手側ですね、受け手側のことを考えて作りましょうということで、検討部会にはジャーナリストの人だからですね、研究者ばっかり入ると結局正確に伝えるっていうこと、もちろん正確じゃなきゃいけないんですが、どうしてもこう教科書的に正確にって言ってしまうと、必ずしも受け取る側は大事なところをこうパッと読み取ってもらえないということがあるということを散々検討部会でも言われまして、それでこういう形 知りたい人が知りたい情報を得られるようにというあの立場で作られてますので、
なるほど、
そういう面が今まで の政府系 の、 こういういわゆる報告書とはだいぶ違ったものになっていると思います。
そうですね、はい、ぜひご覧いただきたいんですが、今日この短い時間ですけれども、どんなことがまとめられているのかを少しお話しいただいてよろしいですか。
そうですね、はい、大きく言うと、2度 C 上昇シナリオと4度 C 上昇シナリオというふうに2つに分けまして、
はい、
2度 C というのはパリ協定に沿って、緩和策をこれから一生懸命やったときに、今世紀末までに、産業革命以来の温度上昇が2度以内になるということですね、それとあと4度 C 上昇しないと、これは現状を維持、現状程度の状態で今世紀末までいった場合こうなりますという、その2つのものを示しているということになりますね、
はい、
で、2度 C シナリオでいくと、例えば日本のですね、年平均気温の上昇は約 1.4 度に、収まるだろうと、で4度 C 上昇シナリオでいくと、4度 C 上昇というのは世界の平均ですので、日本の温度はもっと上がりまして 4.5 度というような、そういう形で示しています。あるいは猛暑日の日数が何日増えるとかですね、熱帯夜が何日増える、あるいは降水量、1日に200ミリ以上の大雨、これが、約 1.5 倍、2度 C シナリオで 1.5 倍、4度 C だと 2.3 倍になるとかですね、そういう数値で書かれています。
でも現実に昨今の大雨でしたり台風、あるいはその暑い日が多いですとか、体感的にも相当なんか加速度的に進んでるっていう意識になってしまうんですけれども、なんかここに書かれている以上の大きな変化になってしまわないかっていう危機感もありますよね。
はい、そうですね、ここに書いてあるのはあくまでも平均値を言ってるんですね、で実際 の、 気象現象というのは変動が非常に大きい、はい、平均値の周りを大きくこう変動しているというイメージを持った方がいいんですね。ですから平均値が上がるということは、その上がった平均値の周りで変動しますの で、でなおかつ変動幅が大きくなるというふうに見積もられていますから、もっと大きな変化がもちろんあるんです、だからそこも注意しなきゃいけないところですね、平均気温が、年平均気温が何度上がりますっていう言い方をしますけども、実際には夏の一番暑い時の気温はそれよりもっと上がるんですよね。だから平均という言葉を聞いたらそこに気をつける必要があります。
でもいずれにしてもこのまとめられた日本の気候変動2020をぜひご覧いただいて、まず知っていただくってことが基本ですよ、大事ですよね。
はい、そう思います、はい、やっぱりよく自分で理解して、こういうことなんだというふうに納得してもらえれば、防災に対する意識というか、気候の状態がそもそもこんなふうに変わってしまったんだということで、今まで の、 このくらいの台風だったら大丈夫だろうとかですね、そういう意識を変えてもらう、今までとは違うことが起こるようになって、そういう世界になってるんだということを知る意味で、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。
そうですね、はい、今朝は、文部科学省と気象庁がまとめた日本の気候変動2020をご紹介いただきました。次回はですね、菅先生のご専門である、海の温暖化について伺わせていただきたいと思います。菅先生、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。